はい、皆さんこんにちは。クリプト農民のニャントレです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では、僕の農業以外の時間をあえて共有しようという、形でやっている番組になっております。今日も雨です。梅雨らしい、天気なんですけど、まあ皆様いかがお過ごしでしょうかということで、今日はですね、某ミームコインのことについてちょっと、話そうと思います。パンプしましたね。今年でしたっけ、日本の国産ミームが一時バーン流行って、いいよこいよとかね、筆頭に流行って、さないで潰されてみたいなまあその前で、あのミームの国産ミームの波は終わってたんですけど、まあさないがとても良さしたみたいなとこかと思うんですけど、海外の方では、直近、1000倍以上になってる、ミームが現れまして、そのことについてちょっと話そうと思うんですけど、アンセムってやつですね。これアンセムは、インフルエンサーの名前を使ってるだけで、正式な、トークンの何だっけかな、正式なトークンの名前がブラックブルー、ザ・ブラックブルーでいいのかな、ブラックブルーっていうあのミームコインですね。でこの、吹き上がった経緯を、ちょっと時系列を追って話そうと思うんですけど、6月17日に、まずパンプドットファン。パンプドットファンっていうのは誰でも簡単にミームコインが発行できるっていうようなプラットフォームなんですけど、そこで、匿名のデプロイヤーが、このブラックブルという、仮想通貨ミームコインを出して、でそれをあのアンセムっていう人は割とミームの中ではすごい有名で、フォロワーも多分100万人以上いましたかね。であのボンクとか、ドッグイズハット、あの辺のミームを早めに見つけたっていうので有名だったりして、でまあ、 あのクリプト界隈、特にミーム界隈では有名なインフルエンサーですね。でこの人に、65% とかかな、なんかボーンとウォレットに送ったらしいんですよ、この人のウォレットに。で、そのデプロイヤーはもう早々に売って、売却して、$5,500とかってったかな、なんかそんぐらいの利益、まあそれを大きいと小さいと見るかはあれなんですけど、こんだけ吹き上がっちゃうともったいないと見るけど、でもそれは分からない状態で$5,500プラスならまあいいんじゃないかという感じなんですけど、まあそれで、勝手に投げて、勝手に作って勝手に投げて、自分は売って儲けて終わるっていう、それが発行元デプロイヤーの動きで、でこの後なんですけど、アンセムって人が、まずやったのが、そのデプロイヤーがアンセムに、大量に送金したっていうので、一部その大口が入ったっていうことで、ささやかれてたけど、その時はまだその大きな動きがなくて、で、パンプドットファン の、 あのプロフィール欄、そこに、アンセムっていうトークン の、 そのプロフィールのところに X のアカウントを、そのアンセムっていう人物、ちょっとね、ややこしいですね、アンセムっていうトークンのティッカーと、アンセムというちゃんとした人物、インフルエンサーがいるっていうので、ちょっと説明してるとわけわかんなくなっちゃうと思うんですけど、まずその、アンセムのトークンのプロフィール欄に、インフルエンサーのアンセムの X アカウントをリンクさせた。それが6月17日ですね。もうすでにそれをやっていて、で、すでにこのなんだろう、アンセムっていうそのインフルエンサーの名前を使ったそのコピーコインみたいな、そういうのはすごく乱立していて、でもほぼほぼもう偽物というか、ただのコピーのコインなので、今回そのぶち上がったアンセムっていうコイン、正式にはブラックブルーっていうコインなんですけど、そのアンセムのコインが、直接アンセムっていうインフルエンサーが関与しているコインは一つしか用はないわけで、でそれがさっき言ったその、某デプロイヤー、匿名のデプロイヤーがアンセムというインフルエンサーにコインを送って、自分は、売り抜けて、でもらったもので、アンセムがやったことが、6月27日に、正式に X で発表したことが、そのクリエイターアンセム、まあ、そういう言い方をした方が伝わるやつですね、クリエイターじゃねえや、インフルエンサーのアンセム、インフルエンサーのアンセムさんが、クリエイターフィー、要は、パンプドットファンって発行元とか、まあ、発行元ですかね、 クリエイターフィーという、要は手数料もらえるんですよね、そのトークンを扱っている人に。で、その、クリエイターフィーを還元するよと、最初は1週間で、20万ドルとかしたかな、だから日本円で3200万ドル、ちょっと計算、変なこと言うとあれだから計算しま、あ、合ってましたね、3200万ドルぐらいを、分配するということを X で宣言して、で、そういうなんかミームの投機トレードが好きなコミュニティ、そこに、700ウォレットって言ったかな、なんかエアドロするとか、要はそのエアドロムーブを始めたんですよね。で、1週間で100万、ホルダー数100万を目指すっていう目標を掲げたりとか、なんかそういうのを、大々的に、パブリックにリークすることで、周りの注目を集めたっていうのがあると思うんですよね。で、そのマーケットキャップが増えれば増えるほど、増える限りはそのエアドル続けますよみたいな煽りも入れたと。で、これが投機筋に要は刺さったっていう感じですね。で、動きがあったのが27日なので、26日の底値から、見て今1000倍ちょっとになってるのかな、あと 0.16 ドルとかなんで、そうですね、26日の、底値から考えると1000倍以上に今なってるって感じですね。うん、で結局まあ何が、起きたかというと、本当中身のないミームがインフルエンサーの手で、煽られて、でまあエアドロ目的とか、あと、まだ上がるんじゃないかというよう、もう典型的な投機筋のヒトラーを巻き込んで、爆上がりしたという感じですね。で、ここに対して僕的視点は2つあって、先にポジティブな方を言うと、1つミームが何かのそのバブルの引き金になったりとか、全体のね、こう盛り上がりを助長するっていうのはあると思うんで、ミーム文化が終わってなかったという、こういう投機的な動きも、一つの文化と捉えるなら、全然こう、好意的というかね、ポジティブに捉えれるものかなとは一つ思うのはあります。定期的に起こるんだね。こういうのがないと、本当、仮想通貨っていうものにお金が入ってくるっていうのがまずないので、そういう意味ではプラスかなと思うんですけど、僕のニュートラルなところでの立場というか、意見で言うと、しょうもなって正直思っちゃうところあるんですよね。これが何になるみたいなところあるんですけど、でも本当ミームっていうものだけを捉えたらそういうもんなんでね、人のその、フォモっていう、FOMO っていう、乗り遅れた時のその恐怖心みたいな、今乗っとかなきゃみたいな、恐怖心、脅迫観念っていうか、そういうのに煽られて、渦中に入ってしまうという、そういうフォモ的な動きですよね。そういうのは常にあるんでね、やっぱ人間の浅はかさというか、ある意味人間らしい部分で魅力的ではあるけど、僕はちょっとトレードとかそういう面で言うと愚かな部分というかね、思っちゃいますけど、ちゃんとね、こう割り切っている人はいいと思うんですよね。遊びとして捉えてて、無理のない範囲でやれたら、それはそれでいいと思うんですけど、あまりにこう熱中しちゃう人も中にはいると思うんでね、本当向いてない人というか、ギャンブラーですよね。そういう人らにとってはいいのか悪いのかっていうところではあるんですけど、で、だ自分ができるとこって今度考えると、僕はね、次こういうとこ、こういうのがあると次の銘柄を探そうという動きはまず出るので、2波3波何かしらがちょっと、一時的に上がるっていうのは全然あるのかなとは思うんですよね。それはそれで別に、悪いことではないと思うんですけど、でも最終的にはなくなるものなんでね、それ前提にやるっていうのがいいかなと思います。で、これのせいかは分かんないですけど、もともとね、その DEX 銘柄やっぱ注目ですよっていうのは、音声の方でも僕言ってたんですけど、実際今直近でね、動きがあるのジュピターやっぱ強いですよね。ジュピターとかメテオラとかやっぱ強くて、トークンの方も上がってて、こっちだ、レイとかだったかな、ちょっと見ますね。レイディウムっていうデックスの銘柄ですね。レイディウムっ とかもまあぼちぼちこの辺はでも本当 DEX 自体がちゃんと見られてるっていうところで評価されてるとは思ってるんですけど、特に Jupyter とか確か還元率高かったはずなんですよね。そのバイバックの手数料の場合、バイバック率っていうのが確か高かったと思うんで、その辺で Jupyter も強いのかなと思うんですけど、まあ投機じゃなくてまともに投資として見るならそういう DEX 銘柄っていうのも一つ、まあ何十倍何百倍なんていうのはなかなか難しいですけど、手堅くトレードするには割とありかなと思ってるのがそういう DEX 系の銘柄ですね。まあそういうのは見れます。はい。でちょっと、話飛んじゃったんですけど、まあ、ついでなんでちょっと付け加えとくと、まあ、例えば僕で言ったらニャンマルコインっていうミームがあるんですけど、これに僕が、割とこう楽しんでそこで、渦中に入っているのは、まあ投機はね、一過性のもんなんで、投機はもう1年前に去ったというかいうところではあるんですけど、ここにどういうユーティリティをつけるかっていうのが、ABC を含め、まあ、ワオビットという、多通貨あるんですけど、そういうものが、実際に今度ユーティリティをつけていく、そこの価値基準っていうのがまた今までと全く違うものになるっていうところにちょっと面白さを感じて、ベットしているとこでも、ベットといってもその過剰なものは入れてないので、まあやってるって感じなんですけど、そういう時に、僕の中ではこういう一過性のただパンプしてダンプしてっていうミームと、イコールとは途絶えてないんですけど、ある意味こう乗っかるチャンスでもあるんですよね。なんだろう、そこの訴求の仕方がまた絶妙なとこつかなきゃなんないなと思ってるんですけど、なくなるものじゃなくて実はこれ将来ちょっとなんかになるよねっていう期待感をちゃんと見せるというか、でそれが煽りにならないように、なんかここは違うんだろうなっていうのをちょっと、希望を持ってもらえる、それが本当根拠のない、期待じゃなくて、実際そのエビデンスがあり、ちゃんとした根拠がありのところでの期待感、そういうこをうまく見せつつ、このよくわかんないアンセムのパンプした流れ、その投機筋にちょっと目を向けられるみたいな、この絶妙なところのアプローチっていうのが海外向けにできたらいいかなっていうのをちょっと今考えてはいるんですけど、でまあ、あまり過剰にやっても本当軽いものに見られちゃうし、なかなか難しいんですけどね。ただパンプさせたいだけだったらいろいろこう過剰なことを言ったらいいんですけど、それってもう他の界隈がもうすでにやってることなんでね、その辺はまあやり方次第かなと思うんですけど、まあでもある意味チャンスではあるんですよね。まあこういう投機的な動きがあったり、なんかわちゃわちゃわかんない先輩になったっていうノリが、あるのは全然業界的にはまあ必ずしもマイナスではないと思うんですけどね。まあ下手にこう盲目になって渦中に入ったらやられるだけなんで、それだけは気をつけてもらいたいかなと思うんですけど、まあそんな感じで、久々にミームが盛り上がってるのを見て思ったことを、適当というか自由に発信してみました。まあまたなんか、新しい情報終わったら、共有しようと思います。じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。